are the creation lord of life. Internet radio. Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく、ピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい。つい先日ですね。
はい。
小説を書き始めまして。ね、連載スタートということで、第1回、
はい。
お気楽の方で、アップさせていただきましたが、読んでいただけましたでしょうか。
はい、もう読みましたよ。非常に面白いですよね。
あ、本当？
ね、ほんまに次の展開も楽しみで、
ね、毎回ね、展開が楽しみだなと言っていただけるような、
はい、
ものを一応書き終えてるんでね、今回は。
今回書き終えてるんですね。
今回書き終えました。
はい。
当たり前のことやね。あのね、5年前にね、なんとかマリチっていうね、小説を書き出しましてね。
あれも面白かったですけどね。
ありがとうございます。どうなってんねんって結構メールいただいたんですけど、40回でですね、連載が止まってしまいましてですね、
はい、
40回過ぎたんですけど、
うん、
終わりが見えへん。
終わり見えへんかったんですか。
一応ね、あの筋書きはあるんですよ。
はい。
このままいくと100回になってまうと。
はあ、
でな、もうパワーが切れてしもうてね。
うん、
うん、もうすいませんでしたってなってしまった。で、前回それがもう教訓となりましてですね、
はい、
いやもうこれじゃいかんと、
うん、
せっかく読んでいただける方がいらっしゃるん で、
はい、
で今回はもう最後書き終えて、で、うん、満を持してこう連載スタートってなってますので、はい、ちゃんと最終回があるんでね、
ちゃんとオチもついて、
オチもあります。で、はい、感情移入できるようにね、 あるよなっていう話にしています。
うんうん、
うん、あるある、でも、うん、ないよなっていうようなことは、もちろん小説ですからあるんですけど、
うんうん、
楽しみながらね、毎回、楽しみながらこう読んでいただけるようにしましたので、
はい、
毎週更新していきます。
はい、
はい、のでぜひ、楽しみにしていただき、
はい、
また読んだるぞと、うん、思っていただけるんであれば、
うん、
いいねボタンをクリックしていただければ、
はい、押しておきます。
はい。誰で会話してるんじゃないから。ありがとうございます。
はい。
はい。ということで、よろしくお付き合いいただきたいと思います。
はい。
はい。
で、僕の方からも、
うん、
一つあるんですけども。
はい、はい。
この前、のんき座、無事終了しまして。
おう、なんか盛況でよかったですね。
はい。ご参加いただいた皆さんもありがとうございました。
はい。
で、次、第3回になるんですけどもね。
あ、もう3回ね。
はい。
はい、いつですか？
8月の31日、
うん。あ、月末ですな。
最後の土曜日ですね。
もう、夏休みの小学生がもう嫌でしゃあない日ですわ。
そうですよ。もう、宿題が溜まってどうしよういう時ですね。
父ちゃんも松青みたいなね。わかりました。あ、土曜日ですね、またね。
そうですね、同じ時間帯で。
うん。
あと、まだ2部制になってますので。
なるほど。
はい。
わかりました。これぜひね、これテーマは毎回変わるんですよ。
そうですね、内容はまた変わるんで、
うんうんうん、
まあ、毎回違うことをやっていこういうのがありましてね。
あ、ほんなら毎月通っていくとどんどんどんどんこう深まっていくって感じがする。
そうですね、うん、同じことはしないつもりで、
うんうんうんうん、
で、まあ、段階的に皆さんの旅がね、ちょっとで進めるお手伝いできたらいいなっていうのがありまして。
わかりました。
はい、
はい、じゃあ8月31日土曜日。あ、そういえば同じ日ですよね、はい、東京も。あ、
そうですよね、美香さんの
ね
米出向ありますよね。
そうですね、ですから、はい、関東の方は
そうですね、
美香さんの、ベーシックコース東京、
はい、
関西の方はですね、
はい、
ピッカリさんののんき座にですね、
はい、
8月31日は遊びに行っていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも。それでは今日もお気楽チャンネル、よろしくお付き合いください。 はい、本日はですねマッスルさんからいただきましたご質問です。お願いいたします。
はい。何もかもうまくいきません。彼女もいないし就職も決まりません。鬱になりかけているようで死にたい死にたいが口癖になっています。こんな僕でも関連浄化をすれば人生は好転するでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます、ね、誰もがですね、一度ぐらいはですよ、
はいはい、
死にたいと思ったことありますわな。
ありますよね。僕も何度もあったかもありますね。
ありますか。
はい、
どんな時ありましたか。
最近で言いますとね、
うん、
まあ、上昇塾入ったのが5年ほど前で、その 2,3 年前ぐらいが
ほうほう
最悪という感じ
で、どん底って感じ。
まあ、そこはそこへ思いながらも今から振り返ると、うん、あの頃がもう非常に、
ああそこにいる時そこやって思わへんもんな。
そうですよね、振り返ってみてね、
どこまで落ちていくやろ
か。もう毎日が怖い怖いで、
どんなことで。
やっぱりね、うん、まあまあ整骨院やってましたからね、
はいはい、
まあ患者さんはその前が良かっただけにどんどん減ってくるんですよね、
うんうん、
で、まあ、当然お金絡みで嫁さんとの仲も悪くなってくるし、
ああなるな、
うん、でまあそれがまた子供にもとばっちり食らったりして、
うん、なんか何もかもうまいこといかへん、
いかないですね。
まずさ、そんなこと書いてあるけどね、
う
ん、
そうですよね、
うん、まあだから誰もがねやっぱり1回や2回死にたいはもうええわって思うんですよ、
うん、
でね、ヤフーの知恵袋っていうのがあるんですね、
はいはい、
でねその中でね、就職が決まらないから死にたい、
うん、
っていう相談があったんで、まあこれマッスーさんと一緒ですよね。
はあはあ、
でねその時にねベストアンサーっていうのがこう選ぶのね。
はいはいはい、
うん、でねその選ばれたのはね、
うん、
私は大企業に勤めていますが、
はい、
死にたいです、
おう、
だから大丈夫です、
そうなんですか。
っていうね回答だったんですよ。
う
なかなかのこれ名回答ですよね。
うーん、まあなぜ死にたいかはその人は書いてないんですよ。
そうそうそうそうそう、
うんうん、
だから結局のところ就職できないから死にたいという人はですよ、
あ、はいはい、
大企業に入っても死にたくなるわけですよ、
うんうんうん、
なぜなら結局のところですね、
はい、
自分の思い通りにしたい、
うんうん、
でもならない、
はい、
だから死にたい、
うん、
そういう構図があんねんね。
あ、なるほど、
うん、だからピッカルさんもね今まで、はい、まあ、人間歴51年、
はい、
はい、人生はあなたの思い通りになっているのかと聞かれたら、
はい、どうなってたらここにはいてません。
うまいな。
人生上昇塾には入ってないです。
俺も人生上昇塾が作ってへんわ。
作ってないでしょ。
ほんまやね、ね、だからならへんねん、
はい、
ならないんです、
うん
うん、大多数の人はね、死にたくないって考えますよね。
うんうん、
でも漏れなく死にますよ。
そうです ね、
はい、ね、だから本質的に言えばですよ、
うん、
我々は生まれてもいないし、
はい、
死ぬこともないって言ってるんですけどもですね、
はい、
エゴは死にます、
はい、
だから死にたいとかね死にたくないって言ってるのは、うん、自分の中にいるこのエゴなんですね、
はい、
はい、ここね、大事です。
うん、あ、そうですね、
試験に出ます。
あ、分かりました。
これはほんまにね試験に出るって僕たまに言いますけども、必ず出るんですよ。
出るんですね。この前出ましたね、
この人生という試験ですよ。
はいはい、
だからここを忘れてしまうとねまたすぐねこのエゴに巻き込まれてしまう。
うんうん、
それから死にたいとかね死にたくないって言ってるのはね、エゴである。
はい、
はい、あなた自身ではなくてね、
うん、
あなたの中にいるエゴなんですね。
はい
はい、ですから死にたいって言ってるのはエゴですので、就職は決まったとしますよ、
はい、
そしたらわー人生が好転したぞってね、
うんうん、
これ喜んでいるのもエゴなんですよ、ですよね、
はい、
だから決して人生が変わったわけじゃないんですよ。
あ、そうですね、
でここでみんな人生変わったって言うんだけど変わったわけではない、
うん、
ただコインがね、
はい、
クロリンパってね、
うんうん、
ひっくり返っただけの話、ですから裏側にはしっかりまだ死にたいっていうのがね、
うんうん、
次の出番を待ってんねんね。
死にたくなるような状況が来るわけですね。
そういうこと。ですから企業に入ったとしても結局死にたくなる、う
ん、はい、
はい、よくね縁の話するんですけども、ね、人生というものはこの縁の数珠つなぎ、
はい、
ね、一つながりになってるんですね。
うんうん、
ですから良い縁は
悪い縁につながり、
うん、悪い縁の原因となる。
ああ、はいはい、
悪い縁は
良い縁の原因ですね。
そうですよね、つながってるんですから、
は
い、ですから縁なんてものはですね、我々にはどうしようもないんですよ
そうですよね、
うん、ねえ、何やらの法則でね、
うん、
超高級車ね、ベンツのようなね、はい、車を引き寄せたという人がいたとしてもですよ、その車でですよ事故を起こしてね、
は
い、
うんうん、
刑務所に入らないとも限らない、
はい、
ですよね。
そうですね、
で何とかの法則ってのがあんねやったら、この刑務所に入るのも引き寄せたってことになるのでおかしいわけです
よ、ね、ああ、そうですよ ね、
またさじ加減になっちゃうわけですよ。ここまで、
ことばかりしね、
そう、ここまでは引き寄せたけどこっからちゃうねんみたいなね。
あ、それはないですね。
もうそういうね、さじ加減の話になってしまうんでね。
あ、はいはい、
だからやれ好転したとかね、
うん、
やれ暗転したみたいなね、
うんうん、
なんてことは、このエゴにとっての都合が良いか悪いか、
はい、
ということであって、そんなことは全くお構いなしにですよ、
うん、
起こるべきことが実は起こっているわけですよ。
あ、そうです ね、
ね、次の交差点右に曲がったら誰に会うのか、
うん、
わかる、
わからないですね。
わからないですよね、
うん、
でもし本当にわかるって言うんであればですよ、少しはエゴの都合の良い方にね、
うんうん、
人生を変えることができるかもしれない、
はいはい、
まあ、結局死にますけどね、まあオチはね、だからね、もうね、もうここはっきりしましょう、
うん、
もうわからないのなら、
はい、
ね、すっかり諦める、
うん、
なんでね、ことを言いますとですよ、
はい、
じゃあ就活せずに引きこもりのままでいいんですね、なんてね、
はいはい、
よく言われるんですよ僕は、
うんうん
うん、だから諦めるっていうのはですね、これはっきり言いますよ、
はい、
諦める、諦めないの諦めるではない、
はい
わかります意味
これまた試験出るとこですか。
ここは試験に出ないです。
あ、出ないですか、
はい、
はい、
出るかもしれないですけどね、
うん、
ですから人間業界の諦めるっていうのはですね、諦めてはいけないというですね、
はい、
脅迫観念を持っている人がですよ、
うんうん、
挫折した時に使う言葉なんですよ。
ああ、なるほど。
ここをもうほんまにはっきり覚えておいてほしいですね。
はい、
うん、諦めてはいけないっていうのを持っている人が、
うん、
諦めるっていう言葉を使うんで、挫折した時にね、
はいはい、
で人生上昇塾が言ってる諦めるっていうのは、
うん、
我々はですよ、個人の力の及ばないこの大宇宙のですね、
はい、
法則の中で生きているんだ、
うん、
ということを腑に落とすってことです、
はいはい、
ね、どっかのサイトでね、諦めるとは、
はい、
本質を明らかに極めることだってね、
うん、
書いてあったの読んだんですけどもね、全くその通りですね、
はい、
うん、本質を明らかに極める、だから略して諦める、
うんうん、
まあまあ言葉遊びの一つですけども
はい、はい、
まあ、おっしゃってることは全くその通り、
うんうん、
ですからね、このすっかり諦めることができればですよ、
はい、
あとは目の前にはやるべきことがあるわけですから、それをターンターンとやっていけばいいんですよ、
うんうん、
でその結果、
はい、
良い縁がやってくるかどうかは、
うん、
分かんないから宇宙にお任せするしかない、
やるだけやってね、
そうそうそう、これがお気楽道です、
はい、うんうん、
ね、
はい、はい、
でもしゃあない、わからないんですもん、だってやった結果どうなんねんっていう話はね
そうですね、
どんな縁がやってくるか全く我々はわからない、さっき言ったように交差点右曲がった誰が会うのかわからないわけですから、
うん、
もうやるべきことやるしかないわけですよ、
うんうんうん、
その結果はわしゃ知らん、
はい、
うん、で悪い縁がやってくるんやったらまた工夫して淡々とやるべきことをやるしかない、
うん、そうですね、
でまたお任せするしかないわけでね、
はい、
これがさっき言ったこの気楽の道なんですね、
うんうん
うん、ですから、何をやるにしてもこれやらなければいけないっていう自我に脅迫されていないので、
はいはい、
やること自体がストレスがないんですよ。
ああ、そうですね、
ね、
うん、
でいちいち好転だやれ暗転だなんてね、
うん、
このやってくる縁をジャッジする自我がいないので、
はいはい、
生きるのがとっても楽なんですよね。
ああ、そうですね、
そうそうそうそう、でね、うん、観念の雲をぶち抜いた人はですね、
はい、
ほとんどの人皆さん体感されておりますが、
はい、
この外の世界と心の平安っていうのはね、全く関係がない
はい
はい、いや、ここなかなかよくわからないっていう人がいるんですけどね、
うん、
この火事の映像が流れてもスクリーンは燃えないじゃないですか。
ああ、そうですね、
えらこっちゃですよあれ。
燃えとる、いちいち燃えとったら大変ですよね。
毎回もどんだけスクリーンいんねんって話だ。だから心の部屋っていうのも同じようにですね、うん、外の世界がどうなっていようがね、全く影響を受けることがない、
うんうん
うん、でこの平安というものはね、このエゴがいない時にやってくるんねんね。
あ、はい、
ね、ここ大事なところで、これ試験出ます。
あ、分かりました、
はいはい、だからですね、この平安になりたいと思って何かをするということは、
あ、はい、
そもそも本末転倒なわけですよ、
うんうん、
俺は静けさが欲しいんだよってね絶え間なく叫んでいるようなもんですよ。
あ、一生きませんね。
そうそう、お前がおらへんかったらそもそも静かやねんって話でしょ、
うんうん、
ここなんですよ、大事なところは、
うん
ね、ですから自我を超えたリアルな世界を体感した人なら、
はい、
これがよく分かっててね、
うんうん
うん、あとはその平安とね、この良い縁がやってきた時の快楽ってあるじゃないですか。
あ、はいはい、
これね、全く比べ物になれへん、
うんうん、
ってことはもう体感するしかないんですね。
あ、そうですね、
うん、だから言葉で表現することはできないんですけども、
うん、
まあ平安に比べれば、
うん、
快楽なんて、
はい、
みたいなもんですわ
なるほど、
うん、だからまあいやいや、僕快楽大好きですよ。
ですよね、
うん、でもみたいなもんですで、快楽ってのはしばらくすると消えてしまうじゃないですか
そうです、消えますよね、また求めますもんね。
そうそう、平安は消えない、
うんうん、
しかもですよ、
はい、
快楽は何かをしなければ手に入らないでしょ。
ああ、そうですよ ね
、はい、平安っていうのは全く何もする必要がないわけですよ、はい、
うんうん、
さらにさらにですよ、
はい、
快楽には苦しみがつきもんでしょ
コインの裏表ですもんね。
平安には苦しみがない、
うんうん、
はい、さてあなたならどっちを選ぶでしょうか。
いや、もう答えるまでもないですよね。
そうそうね、だから多分自我はですね、それは平安に決まってるじゃないかってね
言います。
うん、言うと思うんです
はい。
でね、その後困ったことになるんですよ。
お、
何が困るかと言いますと、
はい、
エゴがね、
うん、
平安を手に入れようとするんですよ。
あ、なるほど、
うん、だからこれだけ浄化やってるのに、
うん、
まだ平安が手に入らないじゃない。
はいはい、
いつまでやらされるんだこりゃ、ね、
うん、
一体どうしたらいいんだよってねまた死にたくなるわけですよ。
どこまで行ってもあきませんね。
そうやね。でね、ここに気づかなきゃいけない、
うん、
でここに気づかないと無限ループに入っていくねんね。
ああ、そうですね。
でまたあれこれ道具を探し回ってるうちに、時間切れになる、
うん、
ですからこれだっていう道をね、
はい、
一つ決めたのならですよ、
うん、
同じことを繰り返し繰り返し淡々とやる、
はいはい、
でその道を極める、
うん、
ね、それがね、結局のところ一番の近道なんですね。
あ、そうですね、
はい、最後にですね、このマッスルさんへのアドバイスとしましてはですよ、
はい、
まず苦しんでいるのは誰か、
うん、
まず苦しんでいるのはエゴである、
はい、
ということに気づくこと、
はい、
ここからスタートですね。
あ、巻き込まれてたら分かりませんもんね。
そうやね、ここにね、うん、気づかへんとね、
うん、
一時的に人生が好転したように思うんですよ。
あ、はいはい、
就職が決まったら、
うんうん、
だからさっきのベストアンサーみたいにね、
はい、
大丈夫です、うん、私は大企業に勤めていますが死にたいですっていうね、
はい、
あのなかなかの名言ですよね、
うんうん
うん、どういう元気のつけ方なのかと思うけどだからなかなかシュールな感じのね、
うん、
僕は気に入りましたけどですね、
はい、
うん、また必ずね死にたくなっちゃうのでですね、
うん、
もうとりあえずその苦しんでるの誰かっていうことを自覚していかなきゃいけない。
あ、はい、
でもね、この自我を自覚するってこれとか大変なんですよ。
ですよ ね言葉で聞いたらね、なんか
そうそうそう、これできてる人がまず少ない、うん、まず少ないね。
うん、
ですから自我を自覚するっていうのはですね、自我の外側に出ることがどうしても必要になってくる。
あ、はい、
それはそうですよね、丸い地球を見るにはですよ、
はい、
どうしたらいいんですか。
地球の外に出るしかないですよね。
宇宙に行かなあかんわけでしょ、
はい、
おっしゃる通りですが、宇宙に行くんですよ。それでやっと、あ、地球が丸いなっていうのは分かる、自覚できるわけでね、
うん、
それと一緒、自我の外側に行く、
はい、
自我がいないところに行く、
うん、
それでやっと自我っていうものがやっと自覚できるわけですよ、
うんうん、
だから言葉で、あ、これが自我だって言ってるのも自我なんでね。
あ、そうですね、
ここにね、よく騙されてる人が多いんですよ、
うん
うん、だからそうではない、 はい、しっかりとこの自我の一回外に出て、で、はい、我に帰った時に、この感覚的な理解で、おー、自我っていうのはこういうものなんだっていうのが、後から理解、遅れてやっていくねんね。
うん。
だから、まず先にやるべきことをやらなければいけない。はい。この間、それで帝国コースで公開しました、足立式鑑賞法。
あ、はいはい。
ね、これは、皆さんやっていただいてるわけなんですけども、これをまずライフワークにしていただく。
うん。
うん、そうするとね、少しずつ、
はい、
宇宙に行きます。
はいはい。
宇宙にいる感覚っていうものがやってきます。
うんうん、
でそこには自我がいないです、
うんうん、
ですから、初めて1週間2週間でそうなるかどうかっていうのは分からない。ただ美香さんがね、やっていただいている東京ベーシックコースの1時間の中でもね、
はいはい、
うん、それを体感された方がいらっしゃるんで、
そうですね、
うん、ですから、いや、どれだけやればいいんですかっていうのはそれは分からないんですよ、
うんうん
うん、もう一パッとこう準備できてる人っていうのはボンっていっちゃうかもしれないし、それなりにまあ思考癖が強くてね、
うん
うん、なかなか自我のおしゃべりに巻き込まれるっていう人はなかなか難しいかもしれないけど、
はい、
どっちにしろやらなきゃいけないわけで、
うんうん、
ですからこの鑑賞法って結構楽しみながらやれるようにしました。
はい、や楽しいです、やってて
楽しくなってるでしょ、
うんうん、ですよね。
そうそう、それで朝なんかねこれやってスタートするとね、もう一日中ねやらない時よく言うんですけどね、豚の何やったっけあれ、
551です。
そうそうそう、何がない時やったっけ、
はい、いや551がある時、
あーそっかそっか、
551がない時
ガクってなるね、はいはい、それぐらい一日なんか違う、巻き込まれにくくなるんでね、
うんうん、
でやっとく、やればやるほどこの何が自我なんかっていうのははっきりしてきますので、
はい、
ぜひね、機会があればこれを実践していただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。